川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、またまた白馬から
はいお届けしております。
そうですね、こういう収録する側の立場からしても会社でずっとやってるよりもたまにはこういう形でね、はい、やるのもいいよね。もう7年8年ぐらいになるのかな、
そのぐらいですかね、う
ん、なかなかね実現しなかったんですよ。
一度も実現
というか、まあ涼子ちゃんがだいたい外に行かない人だからあんまり連れ出すのもどうかなと思ったんだけど。
そんなことないです、連れ出していただけたらありがたいですね。
じゃあ来年は北海道でぜひやりますか。まあそのうち海外でやりますか、
いいですね、
みたいなんですね。
一つの目標として。
そうですね、私一人で海外は行きますけど、私一人で喋っててもねどうかなという気もするし、なんか特派員のようにオンラインでつないで喋っててもなんか臨場感が伝わらないじゃん。いつものことだから、それだと。
そうですね、
それだと会社的にも日常じゃない、私がドイツにいますよ。だってそれもね、いろいろ伝えたいこともいっぱいあるんだけど、それよりは皆さんを連れていけるようになったら、これもでも皆さん次第ですよね。聞いていただいている方がどれだけもっと聞いていただけるかと。
いつもありがとうございます。
そうですね、っていうところですね。じゃあまたね、引き続き頑張っていけたらいいなというふうに思います。じゃあ今日のもうテーマいきましょうか。
はい、今回はエクシブ東急ハーベストのシェアホテルからノットアホテルのシェア別荘へ、その金額は年間30泊で3億円以上、その仕組みとはというテーマです。
はい、ちょっとね前僕のこのポッドキャストでエクシブの仕組みについての話をしました。
はい、
非常に再生回数多くて YouTube にしたやつかな。やっぱりそういう名前のところでチェックするとかする人もいっぱいいらっしゃるんだなということで、ちょっと今回ね、要は普通にホテルを探します。例えば軽井沢のホテルを7月に泊まりたいと思うと。でそうすると何が起きるかというと、高いが一つね、普通の、でも軽井沢そもそもホテルは高いわけですよ。で普通の外国ブランド、例えばマリオットとかインディゴとか5万円ぐらいするんですよ一泊。そんな広いホテル、広い部屋じゃないよ、30平米ぐらいかな。それがシーズンになると10万ぐらい普通になるんです。でもともと高いホテルは20万ぐらいするんですよ一泊よ。でそういうこともあって、そのエクシブ軽井沢、東急ハーベスト軽井沢っていう、まあ別にエクシブは軽井沢だけじゃないし、東京ハーベストでも軽井沢だけじゃないんだけど、要は会員制で権利を買ってそこのホテルに泊まるという権利を持っていて、泊まりますというやつが、まあ、一気に流行ってるから、別に軽井沢だけじゃなくて全国的に流行ってて、それは何でかというと、そういうホテル事情を考えると取りやすさがまた違います。まあ、例えばエクシブがなんで人気あるかというと、夏でも値段変わんないんですよ。一泊1万いくらとか、いい部屋のグレードを買った人だったら、そうだな、100平米ぐらいの部屋も泊めら、80平米とかの広い、こういうそのキッチンはあったりなかったりなんだけど、そういうリビングある部屋とかも泊まれたりするんだけど、一部屋単位なんですよエクシブは。それで3万いくら泊まれるんですよ。だけど会員権をそもそも買うわけ、まあそれが不動産の権利がついてるのかついてないのかはちょっとまた東急ハーベストと仕組みが違うんだけど、でそれを最初の時点で買うと、まあ、1000万とかいう金額を一旦権、要するにそのホテルに宿泊できる権利を1000万とかで買って、なおかつ3万円一泊で払って、食事するなら食事代も払ってっていう感じなんだけど、人気が絶えないんですよ。でその理由は何かというと、やっぱりそのホテル事情を、一般的なホテルになった瞬間に狭い、高いスイートルームだと10万円普通にする、20万ぐらいする。でもさっきの1000万という金額を20万で割ったら50回泊まれるっていう話なんだけど、なんかね人間面白くて、その、まあ、その1000万をどんな形で法人的に経費処理できるかとか、いろんな問題はちょっと一旦置いといて、実際50泊計算すれば分かるんですよ。どんなに高くても、そんなに行かない人だったらホテルを高くても泊まった方が安いはずなの本来は。
なるほど。
なんだけどやっぱりね、実際に僕もエクシブとか泊まったりしてるので分かりますけど、そこがちゃんとエクシブも戦略を立ててて、サービスクオリティが高いのよものすごく。で満足っていうのと、やっぱりもちろんその中会員もいっぱいいるから早めに取らなきゃダメなんだけど、ちゃんと考えてやれば結構そういう時も取れるし、でお金もかかるけど大したことない。まあゴルフの会員権と基本的に一緒です、考え方に。要するにゴルフ会員権何百万で買って、でプレー費も払って、もういつ元取れるんだみたいな計算をしだすと、 キリがないというか、だけどそれでも取れる。そうすると、まあ、まずそこの安心ステータスもあるし、実際に泊まれるっていう安心感もあり、その中で実際に手続きしていけば、他の人、まあ、東京ハーベストの場合ちょっと仕組みが違って、一般の人も泊まれるようになったりするんだけど、でも高かったりするわけ、一般の人は。なんだけどすごくそのホテル的に全然その行った時に満足もできるような状態になっている。この2つが大体代表的な商品なんだけど、そこに今度はノットアホテルという、ノットアホテルって英語でだからノットアホテル、ホテルじゃないですよっていう意味なんだけど、これは何かというと別荘です。要するに1個ドーンって別荘、1戸建てみたいな別荘、これをシェアしましょうって話なわけで、さっきタイトルに年間30泊で3億円以上と、
はい、
これはだからその不動産の権利を買うんです。だから共有でシェアする。30泊ってことはですよ、何分の1ですかっていうのを考えると、年間は365日だから約12分の1なんだよな。360泊できるとすれば、30泊っていうのはそれの12分の1じゃないですか、
はい、
だから何が言いたいかというと、これが12口あるわけよ。3億円が12口あるわけということは、この1棟全体を全部が売れたら事業主はいくら金が入るかというと36億円入るわけ。
すごいですね、
うん、でね、そんなのあるのと思うと、商品を見るとこれちょっと袖のスマホから出してるけど、この半島のほとんどがそこの敷地だったりして、そこにどでかい建物が建って、そこを極端な一組で占有できるんですよ。何百平米で建物なの。
贅沢ですね。
贅沢なので、これなんかは、これ場所は瀬戸内な、ね、でもう一つは石垣島。石垣島もなんかこの円盤みたいなやつで、これもこれなんかその30泊で3億8000万からですよ。でこれはね、30泊だったら3億8000万なんだけど、仕組みを見るとですね、全部買うよと、40億出すから俺全部買うよっていうのもありなんだって。で全部買うよって言って、じゃあ全部使わなくてもいいんで、ノットアホテルはさすがにこれが金額なんで利用料はかからないんですよ。ちょっと管理費とかかかるんじゃないかなって気はしてるんだけど、もちろん。だから例えば年間30泊分はあなたが使う権利がありますと。でその30泊のうち30泊使わないという場合だったら、その権利を他の人に、まあ、売ればというか収益に、自分の方の収益にはなるわけで、今度そのじゃあ誰が泊まるのと、自分がこれ買った人しか泊まれないんじゃないのかっていうと、実はノットホテルって泊まる権利だけを今度告知化して、まあ、商品化してるんですよ。それがノットホテル NFT っていう割安で泊まれる権利をまた売りますよっていうのがあって、そうするとそこがオーナーに返ってくるお金の仕組みになってて、だから不動産業をやってる私がするとものすごく、お金持ちってそのお金をただただ消費するだけじゃなくて、それがいかに運用できてお金が回っていく中で、まあ、資産価値が最終的に上がるかどうかって話はちょっと置いといて、でもキャッシュフロー的に言うと、この家を例えば買ったとします、年間自分も使えます、で残り1年間ぐらいで商定シミュレーションしたらいくらぐらいの収益が上がりますから、利回りでいうとこのぐらいになりますよと。その利回りはそんなに高くないと思うのね。だけど返ってきますという仕組みなの。さっきの最初のエクシブとか東京ハーベストはそういう権利はないというか、自分が使うために分割でシェアで買うわけ。でもここはそうじゃない。でもう一つ特徴は、例えば石垣島を買いましたと言っても、石垣島だけに泊まらなくてもいいのよ。だから要はやっぱさ、僕自身も別に別荘持とうとは真剣には思ってなかったけど、例えば別荘買いました、そこばっかりと、あと例えば管理どうするのと、行かない時って結局行った時にさ、あの窓開けから掃除からしてたら嫌じゃんみたいな話になるじゃない、
はい、
で例えばここだってスターリーってところが自分のものだとしても、来て鍵開けて掃除から始まって
ちょっと大変ですよね。
なんかいまいちじゃない。でやっぱりこの理念じゃないけど、タオルとか投稿交換してくれてうんぬんっていう話だったりするじゃん。それを買ってやって、なおかつ自分のものにするっていう、まあ民泊ですよ。あの例えば投資のマンションを買って民泊に使って、自分が泊まんないときは他の人に貸すよ、それで運営費は運営会社に払うんだけど、その収益の一部は自分に返ってくるとっていうことがですね。でこれね、まだまだどんどん数が増えてて、別にその30何億1棟の物件ばっかりじゃなくて、もともとは全然もっと安くて1000万とか1500万、30泊の権利で1000万から1500万だけど、それをさっきの12倍すれば1億何がしの1棟ですよ。だから例えば軽井沢の別荘みたいなものを1棟を10人で1人1500万で売りました、まあ、12人なんだ正確に言うと、っていう風にして、で自分もその30泊泊まれる権利があるけど、泊まらない時はその売れますよみたいな話にすると、まあ30泊泊まる年もあれば泊まらない年もあったりで、そういう人に限って言うと1個だけじゃなくて、いろんな自分の知り合いに泊まらせたり、いろんなことができたり、だからそのなんだろうな、お金持ちのためのただ自分が泊まるっていうことだけじゃない世界が あって、まあ、でレベルが上がれば上がるほどもっと選択肢も広がる中で言うと、でなんでこのね今回一番言いたいのは、まあ、別荘ってさ行ったら別にコンシェルジュもいないんだよね。でもね中途半端な人は向こうに行ってそのいらっしゃいませって言ってもらうの嬉しいけど、本当の金持ちって別にそこに人いていなくてよくて1週間ほっといてくれ的な感じなんだって、
はい、
で特に外国人とかが来てさ、日本の旅館だとさほら例えば布団の上げ下ろしも全部やってくれたりするじゃん。
そうです、
ね、で中井さんとか入ってくるじゃん。それを全くしない方がいいんだって、やっぱりすごく
ほっといてくれた方が、
そうそうそう、だって自由にどんな風に使うかは、ただ綺麗になっている、でそのまま気軽に帰れる、管理も全部やってくれる、で静かになってる、で自由にやるというのって結構当たってて、まあ、 あの廉価版まであるわけよ、そういうホテルサービスっていうのも。だけどこんだけの金額になるってことは、普通に考えれば一泊何百万とかってするようなホテルだったりするんだろうけど、あのね外国人富裕層をターゲットにした商品らしい、これ。でやっぱり外国人から見て日本のすごく魅力があるんだけど、泊まるところに関してのクオリティとかそういう広さとか満足っていうのが、例えば一族連れてきてあの1週間とか1ヶ月泊まりたいって言った時に、もう金なんかいいんだよいくらでもぐらいの人、アラブのほら金持ちとか想像すればさいるじゃない、
はい、
そういう人たちが泊まれる、泊まってよかったねっていう場所がなかなかやっぱないんだって。プライバシーもちょっと守れないし、みんなと一緒にっていうじゃない、だから一棟貸し切りので、それを究極極めていくとすごい、その土地も何万坪なんのかな、例えば分かんないけど、で建物も何百坪のでかい建物の中にいっぱい部屋があって、別に使うわけじゃないんだろうけど、でもこの部屋はプールがあって何があって何があってみたいなものをってやっぱないんだよ、現実問題で。それを作るためにもそういうものを売らなきゃいけないし、で売った後の運営っていうものに関してもかなり、なんだろうな、進化してるなというか、まあ当たり前なんだろうけどね、この専門家でやってる人たちからすれば当たり前なんだけど、だからそこのグレードとターゲットと何かをっていうことでいけば、まあ僕らは庶民ですから、一般のね、ただ富裕層ビジネス的なところでいけば海外不動産やってるっていう立場からすると、そういう商品とか気持ちとか あるぞっていうこと自体を理解しなきゃいけない。で外国なんかに行けば多分あるんだよ、こういうすごい高い一泊いくらみたいなところに泊まれるみたいなやつが全然あって、でここにシェフを呼んで、だって白馬だっていくらっけ、一泊60万だか70万だかみたいなところに単純に泊まって、でキッチンもあるけど、そこにどうするかというと、今日はどこどこのシェフを呼んで作ってもらいますみたいな、そういう世界だったりするから、
はい、
もっとここはまだ共同住宅だけど、それを一戸建てだったらもう気兼ねなくできるからっていうので、これ別荘で全国今まだ20箇所ぐらいなんだけど、これがどんどん増えていくらしい、その中に白馬の候補もあるらしいっていうふうに思うとね、その今後リゾートが伸びる場所っていうのは、こういうホテルがどこに作られますかと。で、ね、意外とね大都市でもないし、その本当にその、まあ、ある人が言ってたけど、半島の先にこれ以上もう海しかないよって場所とか行くと、もう贅沢感極まりないらしい、だって私しかいないしみたいな。そうするとそこに気に入ると1年後にも予約して帰るらしいんだよ、そういう人は。すごいんだって。だからそういう話っていうのは、話には聞いてたけど、現実問題、こう乗ったホテルのフェイスブックとかに広告が入ってくるわけです、私に。で乗ったホテルなんだとどんどん見ていくと、なんだ仕組みや、どうなってるのってなると、ちゃんと考えられる。だから実際問題、こういうのってやり始めた時に、いきなりバッと集まってくるわけじゃないし、本当に富裕層でお客さんを抱えてないとなかなかできないだろうから、すぐ全部が売れてるかどうか分かんないけど、意外と売れてくかもよ、ないから他に。
そうですね、うん、これからって感じですね。
でこれをだんだんどうなるかって、真似をしてクオリティが下がるところが淘汰されていくみたいな感じもあるのかなと思う。だって実際これを乗ったホテルを調べた後に、また全然ちょっとサブスクで月いくらって入って、別荘を月々5万5千払えば使えますよみたいなやつもあるんだよ。だからちょっと全然またクオリティが違うんだろうなみたいな話だったりするので、いろんなものはあるけど、ちょっとね、知らないと全く知らないじゃん。それ知ってるだけで全然その深みが違うというか、その単純にこのホテルをいくらで泊まる得だ損だと言ってる次元ではもうないなと。
選択肢が増えた感じですね。
増えたし、賢く、例えばね、投資する投資家なんかとか、あとライフスタイルを豊かにするためにも結構面白い選択肢なんじゃないかな。有名ですよ。だからノートホテルってのはもう結構お金持ちの人からすると結構有名なんじゃないかなとは思いますけどね、うん、なんでまあちょっとぜひ参考にしていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。